いや、てっちゃんさん、ジョーズをスクリーンで見たらそんなもん面白いに決まってるんですよ。
そうなんですよ。
っていうか、ジョーズって本当に天才だなって思って。
うん。
スピルバーグが。
ロッキーさえなければジョーズだからね、俺は。いや、なぜジョーズかというと、
うん、
あの、パレット雲寺って沖縄にあるんですけど、そこの映画館が、
うんうん、
あの、午前10時の映画祭っていうのをね、やってるんですよ。ずっと。ずーっとね。
ああ、もうすぐ終わるやつや。
そうそうそう。の名作を、
うん、
その、上映しますよって期間限定でって。
うん、
午前10時からだけ。で、それで、ジョーズが、ワンね、
うん、
ジョーズワンが5月3日から5月16日までやってます。87
復習編とか嫌やわ。
え、逆にみたい。
スクリーン、貴重やけど、スクリーンで。
貴重、そのスクリーンで見た人の方が余計貴重でしょ、逆に。貴重すぎるけれど、
はい。
そのジョーズが、10時10分から、あの、今週の木曜日までなんで、はい、
うん。
まあ、明日、明後日がタイムリミットかなって。
うん、うん。
一回もスクリーンで見たことないんで、あんなに大好きなのに。
もう古いからね、僕らがあの、もう、子供すぎて、見に行くなんて可能性なかったですからね。
見たいじゃん。
うん。
上手は。
まあ、言うても名作やからね、なんていうの、あの、
映画よね。
スピルバーグとかって、侮ってるやんか、最近やったら。
ああ、どうせ大作映画でしょ、みたいな。CG でしょ、みたいな。
いや、そんなにすごくない、くないって。
レディープレイヤーとか死ぬほど面白かったんだけど。
いや、なんか、その。
え、アバター？
それ、あれじゃないですか、あの、ターミネーターのジェームス・キャメロン。
あ、そっか。ジェームス・キャメロンすげえ。
タイタニックのジェームス・キャメロンじゃないですか。アバター5まで作るって。
うん。
シリーズにしないでって思ったけど。いや、ジョーズ今見ると、やっぱり、本当に画面とか、こう、画面の作り方とかの、なんか、絵の感じとか、すっごいかっこいいですよね。
おー、じゃあやっぱ見に行きたいね。ぜひとも、10時10分だけど、
うん。
毎日9時には起きてるんで、間に合うと思うんで。
とか発想がもうやばいもんね。今見てもドキドキしちゃうもんね。
だってオルカ号だもんな。
どうかしてるっていうか、これ作った人、頭おかしいんちゃうかなって思いますよ。サイコパスなんじゃないの？サイコパスなんちゃうかなって。ホラーっていうか、パニックというか。
サスペンス？
ここでこういうシーンになるとか、ここでこういう展開になるとかっていうのが、今見ても騙されるし。
うん。
なんか、すごい発想で、あの人の心もてあそぶように作ってますよね。
うん。
ああいうのってみんな真似したけど、まあ真似するわな。真似しすぎて、なんていうかその、見たようなシーンばっかりになってるみたいな面あんねんけど。
映画の教科書的な。
それでも、やっぱり本家の、こう配置の仕方が巧みやから。
うん。
今見てもまさかって思う。
思う？
うん、うん、うん。
あと、白石監督も、ジョーズの話をもう相当言ってましたからね。
うん。
あの上野の公園で、スクリーンで、超大音量でやった時のジョーズは最高だった。
うん。
うわ、いいなーって、そのスクリーンの上手っつうのはね。
なんか才能の塊の人が、なんか作ったみたいな感じが、わかりやすく伝わってくるけど、レディープレイヤーとかって、もうこう、ゴテゴテしてるじゃないですか。
うん。
もうああいう時代になってくると。
うん。
いまいち伝わりにくいですよね。
ジョーズがない世界線の映画って、わかんないもんね。
グリズリーもないからね、ジョーズがなかったら。
悲しいね。
ピラニアも。
クロコダイルも。
クロコダイルもピラニアも、アリゲーターも。
アリゲーターも。
うん。ないね。 もう何しか、いろんな危機が迫ってんのに、イベント開かないといけないんだみたいな映画は全部ないですよね。
仕事なんだよ、こっちは。
そうそう。恐竜会長の島もなくなりますね。あ、違う違う、恐竜会長の伝説か。うん、あれもなくなりますね。
じゃあ、ジョーズってやっぱすごいな、本当に。
骨格の部分が本当によくわかる。スピルバーグの。うん、後にいろんなデコレーションで隠れちゃってた、センスの塊みたいなところが、ジョーズと激突とかですよね。
トラックを追いかけてくるやつ。
そうそうそうそう。あれとか見ても、やっぱなんか、画面とか攻撃的ですもんね。画面の作り方が普通の
映画。車嫌いになるね。
うん。なんか実験映画っていうか。
だって1975年だよ。
何が？
ジョーズ。
あ、ジョーズが。
やばくない？
激突なんてあれテレビドラマやのにね。
あ、そうなんだ。
日本では劇場公開やけど、あれテレビ映画ですよ。テレビ映画であんな、なんか、すごい大胆な。演出しかましてきますよね。不条理劇的なやつ。
え、テレビ東京版のロイ・シャイダー。
うん、はい。
狭間みちおよ。
ああ、そうやね。
いいなぁ。うつみ健二だしな。ロバート・ショー、クイーンと。
タクシードライバー見たんですよ。
また古いのを。
アマゾンプライムビデオで。
R。
見れますからね、タクシードライバー。
あの名作と呼ばれた。うん、
もう何十年ぶりに見んのかなっていう感じ。で、やっぱり前見た時って子供やから、うん、いまいち、こう、理解してない部分も多いんですけど。
うん。
今見たらもう、いちいちわかるんですけど。
はい。
ああ、そう、そういう、そういう。
だって上手ぐらいですよ。1976年の映画ですよ。
うん、そうそうそうそう。同時期でどっちも現代にも残ってる映画として語り継がれてますやん。
はい。
やっぱりどっちにも言えんのが、今見ても、やっぱり画面とかかっこいいんですよね。
なるほど。
通用するんですよ、全然。
うん。
あーってなる。あーって。ああ、この画面の感じいいなとか。例えば最後にタクシードライバーで打ち合いがあるんですけど。
うん。
そこの特撮とか、やっぱすごいのよ。
俺も見てみるか。なんか、うろ覚えだな。本当に昔見た
時。
その時はそんな名作って、まあまあまあまあ、みたいな感じだった。
うんうんうん。
見たの高校生ぐらい。
いや、今の目の超えた、あれで見てもらいたいんです、タクシードライバー。
そうですね。今になって見てみると。だから、あれでしょ、タクシードライバーになったランボーでしょ。
あのね、リアルなんですよね、ロバート・デ・ニーロが。
うん。
演じてる、主人公の。
うん。
モテない感じ。
トラビスが。
そう。そん時はやっぱり、若い時、もう30年とか前なのかな、見たんて。
うん。
やっぱり、そんなに人と会ってないじゃないですか。
はいはい。コミショとか。
コミショとかとそんなに、もうそもそも大人と会ってる回数がほとんどないじゃないですか。その大人が、こう、うん、むき出しの感情で、子供に雨ぶつかっていかないですよね、
うん。
でもその後、自分が大人になって、いろんなむき出しの感情とか、自分も、そういう、ことしたりとか、されたりとか、いろんなことがあって、はい、見たら、あ、いるわって
、うん。あ、こういうやついるって。
で、絶対幸せにならんからって。
お前みたいな
やつ。そうそうそうそうそうそうそう。絶対絶対、ちょ、不幸にしかならへんし、最後、お前銃持って暴れ出すんやろって思ってたら、ほんまに暴れ出すっていう。すごい。すごいし、タクシードライバーが貧困の象徴みたいなんていうのって、やっぱ当時はピンとこないわけですよ。
はい。
もう今見たら、もうブラックやし、ひどいし、うん、 もうこんなんしか仕事がない。あの、ベトナムから帰ってきたら、タクシー運転手しかなかったみたいな。
ね。
うん。で、その、特撮の本当に、あの、巨匠、ディック・スミスっていう人が、
はい。
いろんな、あの、メイクやってるわけですよ。
はい。
血飛び散ったりとか。
うん。
もう全然今見てもすごいなって思うし、ドキドキする。
うん。する。
うん、するする。よくもまあこんなシーンを作ったんやな、当時で。それから何十年経ってるよ。何で50年ぐらい経ってるんでしょ？
経ってるね。だって、ロバート・デ・ニーロ今75歳よ。
ロバート・デ・ニーロが、そもそも、むちゃくちゃ若くてビビる。
そう、若いデニーロあんまり見たことないかも。ゴッドファーザーのパート2に出たよね。
もう、なんか、すごいよ。
すごい？
うん、すごい。
パワー感じる？この俳優に、やっぱり。
まあ、こいつただもんじゃないっていうか、こいつマジで、コミッションになっちゃうかなって思う。
役作りがやばい。
半端ないよね。
何でロバート・デ・ニーロをよく見たかな。俺たちは天使じゃないとか、
うん、
レナードの朝でしょ、
うんうん、
こんなん誰でも見てるわな、
うん、
ヒート、
なんか
スリーパーズ、
うん、
あんま見てないかも。
もうその、いっぱい見てるかどうかは別にして、タクシードライバーのロバート・デ・ニーロ見てほしいんですよ。
見たい。それがアマゾンプライムなんだ。
そう、なんと無料で。
無料で。
だって、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートとか、
うん、
沈黙・サイレンスとかの人ですよ。
あ、
タクシードライバーの監督って。
マーティン・スコセッシ。
はい。で、僕の大好きな救命士も。マーティン・ス
コセッシ。大好きな。
はい。マーティン・スコセッシやけど、その救命士とかの原点がやっぱり、あの、夜の街を流していくタクシードライバーなんやろねって思う。
あ、ヒューゴの不思議な発明も。
そうそうそうそうそう、そう。
あれなかなか面白かったですね。
タクシードライバーがの、なんていうんですかね、街のネオンの中を、こう、
当てもなく、
当てもなくっていうか、まあ仕事なんですけど、一晩中あの、走り回っていく気だるい感じ。夜眠たい時に見てもらったら余計親近感が出て、こう、寝る前とかに見てもらうのが一番いいのかもしれないですよね、タクシードライバーも救命士も。
そんなに。
タクシードライバーも救命士もね、あの、キーワードは不眠症なんですよね。
ほう。
主人公は不眠症、あの、夜、不眠症すぎて、タクシードライバーしか、まともな仕事できないんじゃないかってタクシードライバーやってる人やし、
うん、
救命士のニコラス・ケイジっていうのは、救命士やってよ、毎晩その、徹夜で仕事してるせいで、
うん、
完全不眠症になってしまったっていう人やし、
はい、
そんな人がうつろな目で、夜の街を流していくわけですよ。
うん、
中毒のある何かがある、あれは。こういう
中毒になる。
うん、なんか、何度も見たくなる魔力がありますよね。音楽もすごいイケてるし。まあ、とにかく見てもらいたいですわ。あの、前見たよっていう人も、まだ見たことないっていう人も。
そうですね、僕もちょっと見たくなってきた。
うん。その50年近く前、50年以上かな、下手したら。
うん。
前の映画なのに、全然すごいっていうのが、やっぱりそのジョーズのタクシードライバーも、半端ないなって思う。なんか今の技術でとかっていうのが、微塵もないもんね。
特撮とか CG とか。
特撮とか CG とか加えても、多分何も変わらないんですよ。言うたら変えるとこがないんですよ。ここ飛び出した方がいいねとかないし。
うん。3D にしたらいいよね
とかないし、ここのあの、 ね、特撮をもうちょっとこういう風にとかないし、
うん、
今のでもう変えるとこないからっていう。
なるほど。
画面、今やったらもっと CG 合成でこんなすごい画面にできるようなっていう部分は一つもない。
うん、
うん。名作っていうのはそういうもんじゃないですか。
はい。
あの、なんか過去に書かれたね、油絵とかを、今のなんか CG 技術で作り直した方がすごい絵になるとかってないでしょ。
うん。
それはそういうもんで完成してません？
だって日本昔話をフル CG でやってもどうしようもないもんね。
どうしようも。もうダメになるシーンしか浮かばんじゃないですか。
確かに。3枚のお札のフル CG とか、どうでもいいからね。
ポリゴンにしましたとか。
うん。
いや、わからんけど、化ける可能性もあるけど、うん、少なくともみんな、それして、これ、うん、ポリゴンの方がいいねとかって言わんでしょ。
うん。
とか、あの、現代の声優でやりましょうとか。
おっか
あの、全部堀内健優でやりましょうとか。
ちょっと見たいかも。
ねえ。あの、パックマンをポリゴンにしてもしょうがないみたいなのも一緒ですよ。
確かにね。
あのドットのあのやつやからいいんでしょ。
あの音楽と FM 音源的な。
そうそうそうそう。あれ、フルオーケストラにしてもしょうがないでしょ。
まあでもちょっとやってみたくて。
まあまあまあ、そんな感じで。あとね、主戦場っていうやつ見に行ったんですよ。
あの噂の。
はい。
噂の今、一番の問題作と言われる。
そう。2019年、最大の映画の一つと言われてる。
はい。
もう僕、エンドゲーム楽しみで楽しみで、
うん、
あれ見るまではなくなれないって言ってたじゃないですか。
はい。
それぐらい興奮して見に行って、これ見た後、本当になくなったらどうしようってまで心配したんですよ。
うん。
で、2時間とか感想喋ったりとかしたじゃないですか、2時間以上とか。
はいはいはい。
やけど、
うん。
主戦場を見た後ではエンドゲームの印象がどっか消えてしまってる。
え、そんなに？サノスも勝てんかったの主戦場に。
やっぱり、本物って怖い。
本物は怖い。
主戦場って、あれですよ。あの、
どういった映画なん
ですか？従軍慰安婦の。
ほう、もうめちゃくちゃサノスも触れたくないワードじゃないですか。ガントレットでもどうしようもないみたいな。
初監督作品らしいんですよね、その。作った人は。
しかも初監督。
はい。その初監督作品、その監督が、従軍慰安婦のことについて、
うん。
むちゃくちゃ揉めてる話をたまたまこう関わってしまうわけですよ。
はい。
アメリカでその従軍慰安婦の像が立ってて。
なんかありますよね。
そう、それに対して反対してるみたいな。
うん。
うん、で、その話にたまたま関わってしまって、
うん。
で、興味持ったと。
うん。
で、従軍慰安婦なんかの、韓国がなんか従軍慰安婦の像を建てて、それに対して日本の、なんかある種の人たちが、まあ、従軍慰安婦ないからっつって、むちゃくちゃ、こう、訴えてると。
うん。
意味がわからんと、この現象について。うん、意味わからんから、調べてみようって。
うん、
言って、その、従軍慰安婦なんかないからって言ってる人たちに、
うん。
インタビュー取りに行くわけですよ。
ほう。
で、反対に、こういった理由で、あの、従軍慰安婦なんか、当時の日本に、日本軍が従軍慰安婦なんか作ってるわけないから、
うん、
そういうこと言ってるんで、韓国とか中国とかの、ね、あの、嘘の攻撃なんですよ、みたいな話を聞いて、
うん、
ああ、そういう話があんのかって、じゃあ、ほんまかどうか別の詳しい人に聞きに行こうって言って、
うん、
その聞きに行ったやつも全部録音っていうか録画してるわけですよ。
はい。
で、それを、こう、順番に見てって、お互いどっちの言ってることが信憑性あるんだろうかっていう、
もう闇の映画。
映画。まあ言うたらインタビューの連続みたいな映画ですよね。交互に。先行後行じゃないけど、お互いが話してるわけじゃなくて、
うん、
こちらがこういこれこれこういったことで、十分慰安婦っていうのはなかったんでっち上げなんですよ、みたいなこと言った直後に、
うん、
それに対するアンサーの、歴史学とかの詳しい人が、こういうのがこういうのがあって、はい、そういう事実はないんですよ、みたいな。
うん、
十分慰安婦ってちゃんとあったんですよ、みたいなことを、ちゃんとこう、言ってくれるみたいなのを組み合わせてるわけよ。
うん。
むちゃくちゃわかりやすい。
わかりやすい？
わかりやすいし、その、テキサス親父とか。
うん。あ、噂のテキサス親父。
そう。杉田美代って言うんですか？水脈って書いて。
はい。
議員とかいません？
うん。
そういう人たちが、なんか、すごい主張で、
うん。
もうどんどんヒートアップしていくんですよね、その、
うんうん、
いかにいなかったかっていう。
うん。
で、それに対して、その詳しい学者とかの人たちが、
うん。
理路整然と言っていくの対比をずっと見せられるっていう。
淡々と言っていくみたいな。
はい。いや、それはねって。
うん。
で、もう、そっち側の、なんか、なかったっていう方の主張に対しては、検証が不可能なんですよね。
ほう。
だから言ってるだけだから。
ああ。
どんどん言ってることがなんか過激なことになっていって、
うん、
その様も余すとこなく映してるわけですよ。
うん、
興奮して、ヒートアップしてってる様に。
うん。
なんかもうしまいに、フェミニストっているじゃないですか、みたいな。
はいはい。
テキサス親父の、マネージャーとそうする日本人がいて。
うん。テキサス親父は話さない。
テキサス親父も話す。
話す。
マネージャーも話す。
うん。
ああいうフェミニストとかって言ってる女性って大体ブスが多いんですよね、みたいな。
ひどくない。
話にまで発展してったりとかして、で、次にテキサス親父の話に行ったら、
うん、
テキサス親父にインタビューしに行ったら、テキサス親父は、まあ、ブスな女性って紙袋かぶせとけっていうジョークがあるんだよって、アメリカにはさ、って。
ないから。
紙袋かぶせてやりな、みたいなジョークがあるんだよ、うん、ドハーってなってて、だから従軍慰安婦の像っていうのはブサイクだから、
うん、
俺は紙袋かぶせに行ってやったよって。
ド
ーって。ドーっていう、その紙袋かぶせて、なんか記念撮影撮ってる写真とかをこう、バーって出して。
うん。
ドヤーみたいな。
きつ。
これだから、別々にインタビュー撮ってるわけじゃないですか。
はい。
両方の主張してる人たちに。
うん。
で、こういうのって大体こう、論争さすと、あかんのよね。
なるほど。
ほら、議論って相手の言い分を全部お互い言い合いましょうみたいなルールってあるけど、
うん。
それって機能しないじゃないですか、大体。
まあ、過激になって声大きくなって、わめき散らかして終わりみたいな。
で、なんかもう相手の言うことを、だから技を打たさんとこみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん。
やっぱり棋戦を制した方が有利みたいな議論ってなっていくから、
うん、
どんどん相手を遮っていくパターンになって、ただのわめき合いになって終わっていくみたいな。で、よくわからんかったっていう。
うんうん。
それって、お互い合わせてないところがいいですよね。
なるほど。各各でインタビュー取っていくっていうのが。
取って、みんなが最大の技を、もういいですかっていうところまで。全部言わしてる。
相手体力ゲージないですから、みたいな。
だ最大コンボをとにかくやってって言って、
うん。
もう相手とか関係なし最大コンボやってって言って回って、後でそれを組み合わせてるだけやから、
はい。
邪魔が入らないですよね。
と、確かにね。
真の実力が発揮されるっていうか。
うんうんうん。
で、横道にもそれないし。
はい。
最初の先行の主張が、こう、A っていう話やったら、その、 A に対する A ダッシュっていう話さえ聞けばいいわけですからね。
うん。
そっから言葉尻捉えてっていうのがないんで、だから、思い残すことないだけ自分の思ってること全部言ってくださいみたいな話なんで。
それは新しいね。
うん、新しい。で、見てる方がすごいわかりやすい。後で、司会って大変やん。
はい。
そういう議論の司会って。
いろいろね、話をどっちにも振らんといけんし、みたいな。うん。
その司会を編集でやるっていうのは、冷静にできますやん。
はい。
すごくいいなと思った。
ああ、見たいな。
で、その、
結局、従軍慰安婦あったのかなかったのかみたいな。
そうそうそうそうそうそう。っていうのが、
それは見てる人が決めてねって、これを主張、主戦場の主張を見て。
が、ちゃんとその、なんて言うんですかね。こういう、最初の攻撃のターンがあって、
はい。
それに対するアンサーはこっちで、
うん。
じゃあ、その、言ってる証拠がちゃんとあんのか調べに行こう。あ、あったみたいな。
うん。
じゃあ、それについて、の、こっちの人の主張っていうのはどう、あ、その証拠はね、って。
うん。
でっち上げなんですよ、みたいなこと言うんですけど。
うん。
じゃあそれに対して、その、本当にでっち上げなの、いや、そんなことありませんって。じゃあその証拠は、でっち上げじゃない、でっち上げって言ってる証拠はこういう理由でって言って、いや、それについてはちゃんと説明ができます、みたいな。
うん。
全部答えがあるっていう。
ほう。
全部に回答がある。
ほうほうほうほう。
で、完膚なくまず潰される。
見たい。
編集で。その欧州で、ちゃんとその、見た人が、え、そうなのかなとかって思うことに対して、すぐ答えが出てくるから、大丈夫。
大丈夫？
で、挙句の果てに、なんて言うんですか、もっとそういう、ネトウヨ的な発言の中心になって活躍してたけど、
うん。
次第になんかこれ嘘なんじゃないのって自分でも思い始めて。
うん。
実はこの話については、私が資料を読み間違えたのをそのまま発表してましたみたいなのを全部暴露させるとか。そこまでやってる。
うん。
で、最初にその、ケント・ギルバードとか、
うん。
テキサス親父とか、
うん、
杉田美代とかいろいろ出てくるんですけど、
はい、
こいつら大概妖怪やなって思って、
うん、
言うてることが、どんどんおかしなことばっかり言うしっていう。
うん、
で、最後の方についに、安倍総理とかの VTR とかまで出てくるわけですよ。
はい、
ここでこんなん言ってましたみたいな国会で。
うん、
で、ああ、もう、やっぱりこうって、こうなんねんなぁと思ってたら、
うん。
そんな甘いもんじゃなかった。
え？
そのそこで、
そんなもんじゃないもん。
従軍慰安婦のことないんですよって主張してるグループは、もちろん全部繋がってて、
うん。
で、皆さんよく知ってるように、日本会議っていうのが出てくるじゃないですか。
はい。
その中でも、すっごい、その日本会議のリーダー的ポジションの中心人物みたいなのがついに出てくるわけですよ。
はい。
もう、安倍総理とかそういう杉田美代とか、
うん。
そんなんでも大概、妖怪じみてんなって僕は思ってたんですけど、
うん。
あんなん可愛くて。
可愛い、まだ。
その中心人物的なやつって、
うん。
今この世にいる妖怪やったん。
今この世に本物の妖怪。
こんなやつがあって。すごいのが映ってる。
マジ？
もうゾッとした。いやなんかその本とか文章とかでとんでもない主張してるみたいなのってよく見るじゃないですか。
はい。
で、その妖怪もいっぱい本を出してるんですよ。
うん。
ああ、なんか、こう、右翼の教科書みたいな本になってた、なってんな、みたいなぐらいにしか思ってへんかったけど。
うん。
動いてるって喋ってるとこ見たら、もうそういうレベルじゃなかったっていう。
そんなにやばい。
うん。 震えが止まらないレベルですね。
痛いな。
いや、変な人っているやん。沖縄とかでも、まあ、妖怪っているじゃないですか。
はい、います。
そういう人ってどこか見てても、あ、妖怪だねぐらいで済むやん。
うん。
なんでそれが妖怪だねとか、変な人だねとかで済むのかっていうのが分かりまして。
うん。
そういう妖怪って、別に重要なポジションじゃないやん。
うん。重要なポジションであるわけがないからな。
どこにも繋がってないやん。
うん。
でもその妖怪が凄まじい権力持ってたとしたら、
やばい。
影響力とか。
そんなんあってはならんよ。
いった国の中枢に妖怪がいたとしたらっていう。
怖い。いるの？
いや、いるね。
そんなわけがないじゃん。
いや、だから信じたくなかったんですけど。
うん。
いや、ひどい世の中やねって、よう言ってたよ、僕も。
うん。
でも、目の当たりにすると、
うん。
さすがに涙が止まらないですよね。
きっつーってなる。
こんな国に来てんのかって。え、こいつが仕切ってんのってなる。
マジ？
え、こんなやつのためになんか、こんな妖怪で人が死んだりとか死ななかったりとかすんのって。
マジか。
で、これって、どんなホラー映画より怖いんですよ。
うん。
なんかほら、なんか基地外とか妖怪とかを映しましたみたいな、実際いる狂人を映しましたみたいなフィルムがあったら確かに怖いかもしれへんけど。
はい。
ねえ、ジョン・ウェイ・ゲイシーとかいろいろいるじゃないですか、
はいはいはい、
殺人鬼のフィルムですとかって、うんうん。怖いかもしれんけど、
うん、
ああ、こんなんが世の中にいるんや怖いなって、うん。でも逮捕された人じゃないですか、所詮。
はい。
そして映画が終わったら自分とは関係ないじゃないですか。
うん。
この映画のフィルムが終わったって、今現実にそういうやつに仕切られてる世界に、自分が暮らしてる現実が何も変わらない。
怖すぎる。だからそういうの。
だから映画終わった後に、どうしようどうしようってなりましたからね、僕は。何か手を打たなければって。
じゃあもうこうやって言ったり、
うん、
ブログで言ったり、ツイッターで言ったりするしかないですよ。
妖怪がマジでいたって、フィルムに映ってた、うん、で見てしまった、やけど、
うん。
一体、とりあえず、あの妖怪を消すにはどうしたらいいんやろって。お笑いごっちゃないんですよ。
やっぱり、権力、影響力を持っていくしかないんじゃない俺らも。
悪魔はデーモンに対抗するためにデビルマンになるみたいな。
そうそうそう。だから俺らももう、もう、なんつうの、ガンガンガンガン吹かしていって。
いや。
もうガンガンガンガン、相手との力を手に入れるために。もう俺らも新選組になっていかんと。
いやー。
そうでもしないとそんな妖怪は倒せないって。たどり着けないって。
いやー、そのねわかるわ、もう、これ、像でも立てないとやってられんですよね。こういうのに対抗するためには。
そんな妖怪がいるのならって。
っていうか、従軍慰安婦の像が魔除けに見えてきた。
魔除けまで言う。
だから、あれをアメリカとか、なんか、その韓国とかいろんなところに、世界中に、設置してることによって封印をほど、越してんのかもしれないですよね。
ああ、そこまで。
いや、だって、アメリカとかに出かけてって、そいつらの仲間が。
うん。
いろいろこう、布教しようとするんですよ。
やばいな。
で、それを跳ね返すのが、
うん。
象なんですよ。
うん。
で、その象は、日本にも設置したいって言って、
うん。
運び込まれてるんですけど。
うん。
もちろん、ね、未だ設置の目処は立たずっていう。
その美容会が中心にいるからか、日本の。
やっぱパワーが強すぎるから。
そんなにやばい奴がやばいところにいるってやばいな。もうやばいしか言えないな。
なんか、みんな、ほら、慰安婦の像とかって、やたら立ててるから。
う
うさんくさいとかって思いがちじゃないですか。
はい。
何なのかなって、ムキになってって。
うん。
いや、ムキにならないと、あかん。
あかん。
てか、そんな妖怪なんかいるわけないって
。うん。
みんな思ってんでしょっていう。
いやー、ぜひとも見たいんですけど、沖縄ではまだ。
そう、近日あの、桜坂劇場で。
近日。
近日。
公開予定。
なんかね、その、像を立てて、向こうのなんか高校生とかも、
うん、
この像って何か知ってますかつって最初は、はぁ、何のことみたいな感じやったらしいんですけど、
うん、
どんどんその、学んでいって、
うん、
今はなんかその若い人とかでもその像を大事にしてるみたいな、イベントとか開いたりとかして、
うんうん、
その像になんかこう、なんちゅうの、マフラー巻いたりとか、
うん、
帽子かぶせたりとかして、すごい大切にしてるんですよ。
うん。
なんかそういうの見てると、ちょっと泣けてきますよね。
なるほど。
で、日本でもインタビューしてるんですよね。
うん。
日本でとか、その、韓国に行った日本人とかかな？
うん。
でもこの像とかって知ってますとか、ジーブン・ヤンフ。って問題って知ってますって言ったら、知らないみたいな。学校で習ってますかって習ってないって、教科書とかから消えてるんですよ、そういう話って。僕知らなかったんですけど、完全に消えてるらしくて。
うん。
その、もう、そういった妖怪の権限がそこにまで達してるっていう。
すごいな。
マジで消えてるらしくて。だから単純にその意識とかっていうか、もう若い人は知らないんですよ。そういう問題が起きてるっていうことすら、聞かされてもないっていう。
やばくない日本。
段階なんで、
うん。
その話にならんですよね。
ならんな。
で、その中心人物みたいなやつが、もう人間の形してないから。
やばいさ、人間の形してない。
いや、手を成してないっていうの。
うん。
うん。いや、あれは、すごいっす。地続きの話ですからね。見てほしい、全員に。まあ、怖いの好きな人とかっているじゃないですか。
ホラー映画好きな人。
そうそうそう。絶対見たらいい。
めっちゃゾッとする？
うん。いや、なんか、劇場で笑いが起きたみたいなこと言ってたりとかして。
うん。
結構その感想としてね。
うん。
妖怪って時には面白いじゃないですか。
そうだね。見る分には面白いか。
ハサミでなんか、地面切ったりとかして。
そうそうそう。
ある種面白いけど。
うん。
僕は笑えなかったんですよね。あの、幸福の科学の、大川隆法を見て笑えないと一緒ですよね。
ああ。
大川隆法がその辺の沖縄のおじさんやったら笑えるんですけどね。
そうね。
モノマネとかして。
まあでも、その大川隆法の高齢術とか、ツイッターとかではネタになるけど、
うん、
その米軍基地に反対してる人たちを、プロ市民とか言ってバカにするから、はい、何を言ってるんだお前はってなるから、ね。
だってとんでもない金と動員力あるわけじゃないですか、そんな。
はい。
そんな妖怪みたいなおじさんが。
うん。
その時点で、笑いごっちゃないですよね。
うん。
あの、蘇ったヒッ、じゃ帰ってきたヒットラーですよね。
はあ、なるほど。
帰ってきたヒットラーも、おばあさんが言ってましたよ。みんな笑ってたんだよ、最初は、って。
うん。
で、笑えなくなった、っていう。
あの映画、いい映画ですからね。
そう。そんな面白おかしいこと言うやつが、権力者やったとしたら、って。
うん。
ハサミで地面切るおじさんが、もし首相やったとしたらって。
やばいから、そんなく。
だ全員でハサミ持って、あの、小学校もハサミ持とうね、とかって決まったら笑えないでしょ。
うん。
まあ、一年はもう、ハサミ広い、みたいな。
二年はハサミ研ぎって。
で、あの、これ切れるようになるまで卒業ないから、とかって。
うん。
うん。そんな世の中、笑えないですよね。そんなレベル。でもこれ現実っていうのがもうどうしようもない。で、 てっちゃんの大好きな疾走感がここにあります。
はい。
もう、この映画そのインタビューばっかりやったら退屈かなとかって一瞬思っちゃってる人もいるかもしれへんけど。
うん。
もう、面白いっていうか。
面白さもある。
確信に迫る発言しかないんで。
うん。
ものすごい疾走感あります。最初からこう音楽かかって、もうめちゃくちゃ引き込まれていく。初監督作品だとって。
これでって。
もともと YouTuber とかやってたらしいんですけどね、その後の。に、監督。アメリカ人の、日系アメリカ人なのか、これは。あんまりよく知らなくて。
見に行ける映画館でやってる人はぜひとも見に行ってほしいですね。
はい。は
い。いや、俺もめちゃくちゃ見に行きたい。
もう、大絶賛ですね。
大絶賛。
ネタバレはしないですけど。
従軍ヤンプ問題に対してネタバレなしって、ある意味やばいですね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。いや、どうしようと思う。なんかお札とかあったら貼りたいし、とかって。あとなんかお布施とかしたらなんとかなるんやったらお布施したいとかって思ってキロキロキロキロしてしまった。あの映画見終わった後に。
早く沖縄でやってほしい。
で、もう、なんかしたくてしょうがなかったから、
うん。
とりあえずパンフ買おうと思って。
ああ。応援で。
もう応援で、もうこれ何の応援になるかもわからへんけど、
うん。
まあ、ちょっとでも話題になっててこういうのが盛り上がっててみんなが見てくれるのが一番多分いいんやと思うんで、
うん、もう本当にエンドゲームが霞むレベルの映画ってことね。
そう。
それやばくない？
もうエンドゲームはもう終わった話やからね。
あ、エンドしたし。
はい。
これは現在進行形。
そう。サノスがいる、来てますみたいな話なんで。
うん。
しかもお前んとこになってい
う。うん。
で、とりあえずパンをふかって、そわそわして、とりあえず落ち着こうって思って。
うん、
王将で餃子とビール飲んでたのよ。
うん、
で、パンフ読んでたのよ。
うん、
なら、横でビール飲んでたおじさんが、
はい。
ちょっといいですかって。
うん。
主戦場やってるんですかって。
うん。
えってなって。
やっ興味持ちが出てきた。
え、この近くの映画館でやってますけど、えこの近所でやってるんですかって。
うん。
見に行きますって。
うん。
帰ってった。
ちょっとくらい調べてほしかったよね。
主戦場には興味あったけど、
うん。
どこでやってるとかって、自分の地元の映画館でやってるとかって全く思ってなかったらしくて。
まあ難しいからね。
え、あんなとこに映画館があるんですかって。
ひどい。
いやでもまあミニシアターみたいなやつやからね。
うん。
確かに、わかりづらいんですよ。第7芸術劇場って重曹の。なんかボーリング場みたいなとこの上みたいなとこにあるやつやから。
あ
で、ネットで調べて、ああ、こんなところにみたいなこと言ってたんで、まあ、パンフ買って、とりあえず王将で開けただけで、少なくとも一人には見せることに成功したっぽいから。
うん。
なんかの会ありましたね。
ありますな。
あとなんか道で何やったか盲導犬とか訴えてる人みたいな人がいたんですよ。
はい。
その映画見た直後に。
うん。
なんかむやみやたらそういうの支援したくなりましたね。
したくなった。
まあ言ったらなんかお札とか自分でこの今のこの恐怖をなんとか対抗する手段ないかって思った時に、
うん。
思ったんが、もう、人権的な、弱者救済的な運動を一歩でも進めていくとかしかないなっていう結論に達したもん。うん、妖怪が望んでることは、とにかく人権をなくすことなんですよ。
うん。
みんなのね。あと弱いやつの。
うん。
ってことは対抗する手段って、弱いやつを守って守り倒す社会にしていくことですよね、きっと。
はい。
だからこの映画見たら、あれですよね、ちょっと人に優しくなるかもね。
今、主戦場で予告編見たいなと思って YouTuber、
はい、
YouTube の方が見たら、
はいはい、
主戦場はプロパガンダ映画、フェイクドキュメンタリー。
だから、そういう。
テキサス親父っていう人が。
テキサス親父。
で、コメントも、はい、やっぱりそうだったんですよって。
そうだ。主戦場とは何なのかっていうね。
うん。
うん。一体何と戦ってるのかっていう。
うん。
問題が全部わかります。主戦場を見ると。あのレジスタンスをしていかないといけないですよね。
やばいよ。
やばいよ。
いや、てか YouTube で主戦場で検索したら速攻とんでも陰謀論映画とかや。いっぱい出るのがもう先に手を打ちまくってるっていうのが怖い。
てか、それだけまずいってことですよね。妖怪側にとっては。
そうね、反日映画に出演
思ったんですけど。
うん。
なんか空母なんとかみたいな映画。川口海二の。
空母なんとか。
空母泉何だったっけ空母いぶき。
はい。
空母いぶきって映画が今度公開されるらしくて。
うん。
で、それで、誰でした佐藤浩市が、総理大臣の役をやるらしいんですよ。
はい。
で、ストレスを受けたら、お腹が痛くなるっていうキャラクターにしてくれって、佐藤浩市が。
うん。
言ったら、もうむちゃくちゃ叩かれてますからね。
なんで？
え、それって、安倍総理のことかって。
ほう。なんで叩く？
いや、だから猛烈に今バッシング起きてて。
はあ、うん。
結構、なんちゅうか、遠いじゃないですか、ネタが。
うん。
で、そこでなんでそんなに向きになるのかったら、やっぱり痛いとこやったっぽいわけですよ、そういうのって。
うん。
何が痛いかって言ったら、だからこの人たちがなんかすごい恐れてることは何なのかっていうか、一番大事に思ってることは何なのかっていうのがわかりまして。
うん。
やっぱり芸能界を締めたいんですよね。とか映画とか。
うん。
このエンターテインメントっていうか、スクリーンとか、テレビ画面とか、動画とかで、なんか展開されるものに対しては、ものすごい神経質になってるっていうのがわかりますよね。
なるほど。
そこにイメージが崩されるようなものは一切あってはいけないっていうことやから、うん、吉本とかジャニーズが抑えにかかってるわけじゃないですか、全力で。
はい。
むちゃくちゃタッグ組んでやってますよね。
うん。
で、自分の方に、政権側にすり寄ってくる芸能人っていうのを徹底的に優遇していくっていうか、アピールしていきますよね。
いやー、すごいな。YouTube で速攻反論動画がめちゃくちゃ上がっていってるのがやばいな。
だこんな映画とかでその話題になるのが一番まずいわけですよ。映画とかテレビとかで。だからもうそういうやつはもうテレビ出さないでってなるし、
うん、
そういう映画はもう宣伝しないでってなるし、
うん、
テレビとかでこの映画を取り上げるっていうのが難しいんちゃいます？だから。
ああ、今話題です。
とかって言えない。
カメラを止めるな、みたいな感じ
で。そう、絶対させないでしょ、そういうのは。死んでも見てほしくない映画やから、カメラを止めるなとかやったら見てほしいじゃないですか。
うん。
こんなん見といてほしいっていうのがあるじゃないですか。
うん、
面白いよって。
うん。
でも主戦場とか見て面白がられたらやってられないんですよって。
困るんですって。
このように、このようにあってはいけない一本ですよ。
この世にあってはならない日本ってやばいな。
なってはならない、うん、映画一本。そういうのも含めてもうめちゃくちゃ怖い。
じゃあぜひとも僕も見に行きますし。
その発狂具合見ても分かる通り、ほんまに、ほんまダメなんですよ。
いやー。
広まってほしくない。アマゾンプライムとかになったりするのかな？
なっても欲しいね。
うん、なっても欲しいし。
なっても欲しいし、沖縄でも早く公開してほしい。
うん。てか、東方シネマズとかでやってもらいたいです。
やってもらいたいね。
でかいスクリーンとかでやってもらいたい。
うん。
あの時だってもうめちゃくちゃ発狂してたでしょ。あの、万引き家族とかの時も。
ああ、発狂してたな。あれ、なんで発狂するかっていうぐらい。
うん。ああいう、なんて、大衆文化的なものをものすごく重視してるっていうのが分かってくるわけですよ。ポピュリズム政治っていうの？あれが全てですからね。
じゃあ芸能とかに強くなっていきたいんだね。
そうそうそう。でも強いじゃないですか。
だからローラが辺野古のやつとかやったらめちゃくちゃ騒い
で。そう。だから芸能、あの、学者とかジャーナリストが、自分の分野で言ってる分には構わんのよ、対して。だって大衆はどうせそんな見ないでしょって。
はいはい。
でもローラとか佐藤浩市とか、そういうのはまずいのよ。
なるほど。まずいんか。
うん。一切その世界観に入れたくないのよ。映画とか、ドラマとか、アニメとか。
それは、盲点だった。盲点だったっていうか、
うん、
そこがもう生命線。
生命線やから、そこは発狂すんのよ、うん。ちょっとでもあったら。テレビとかから抑えに行ってるわけやから。
うん。
で、芸能界には、そういうことを言うやつが一人もいない状態にまずしたいわけでしょ、
うん、
学者とかも後でいいやんっていう。
うん。で、行ったら行ったら政治的問題、発言があって。
うん。
めちゃくちゃ騒ぎ立てて。
そう。あれですよね。あの、プロゲーマーに勝たなくても 99% 勝てるみたいな状態ですよ。プロゲーマーなんて全プレイヤーの 1% ぐらいでしょみたいな。
プロゲーマー以外に勝てればいいって。
プロゲーマー以外で例えば1万勝とかできそうじゃないですか。それでもう勝利でしょうって。だから発狂なんよね、ああいう部分って。ほんま怖い。逆に言ったら見てほしい。
見たい。早く沖縄でもやって。
はい。
見たいし。本当に見れる人は見てください。僕がこれほど見たくなった映画って久しぶりです。
で、てっちゃんさんが、最後に、これから、劇場で期待してる映画を予告しといてください。
え？
え、だから、今やってるやつでもいいし。
上手？
いや、それはもう聞いたんで、あの、新作とかで。
ああ、なんかね、バイスってやつが面白そう。あと、ジョーカー。
そうそう、バイスは、あの、リスナーさんが見ろっていう。
うん。それは朝9時からしかやってないんだよね。
うん。
あとは、
モテラジ映画だから見ろみたいな。
あとはジョーカー。
はい。ああ。
11月にある、あの、バットマンの敵のジョーカーの生まれる、ジョーカー、早くはバットマンゼロみたいな。ジョーカーゼロ。
うんうんうん。
わあ、めちゃくちゃ面白そうですね。
うん。5月になんかもう。
あとは、スパイダーマン。
っていうか、ゴジラがもう公開されるんですよ、
ね。ああ、そうね。しかもゴジラもシリーズ化するんでしょ、いっぱい。
なんかラドンとか、もうすでに書いてまして、バランとか書いてたけど、あれって。
大怪
獣、バラン、よ、書いてたもん、そのスケジュールに。バランって。え、あの大怪獣、バラン、バララキ様かなんかのやつ？あの、ムササビみたいなやつ？
マジか。
もうなんかメカゴジラとかもやるんでしょ？
最高だな。アメリカのメカゴジラ見てみたい。
もう今の映画でも全部あれですよね。スケジュールみたいな
んて。うん、決まってるんだね。
テレビやん。
ほんとね。
一本で終わらんて、
ね。終わらせてたまるかっていう。
うん、うん。
儲かるんだぞ、こっちはっていう。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。もう、もし今の時代にジョーズが公開されたら、4とか5とか出てたかもしれないですよね。
ジョーズ0。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう普通になんか科学ドキュメンなんか科学映画になっちゃうサメはこうして生まれましたおやおやサメの赤ちゃんですねって
それがジョーズゼロ
そう食いしん坊ですね。
初めてのあの
初めての人間の味ですって。口の周りを血だらけにして頬張っています。おや、この人間抵抗するようですよ。
いやー、ほんまに。
サメが生まれる前はやばい。
サメ生まれる前って。大体生まれる前やろ。何か違ってたんかって。
そう、ジョーズだけ違ってたみたいな。期間の生まれ方した。
まあまあまあまあまあ、グリズリーとジョーズとかタッグ組むこともあったかもしれないですからね。
ね、そうそうそうそうそう。あと宇宙グマとか。
うん。まあ、人食いアベンジャーズみたいな。
うん。人食いアベンジャーズやばいでしょ。人類滅びるでしょ。ギリギリ滅びないけど。
いや海行ったらサメいるからやばいって、山行ったらクマいるみたいな。
で、川に行ったら
ピラニアがいるとか。
ワニがいるとか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。ちょ
っとクイアベンジャーズやばいな。あんまり恐怖感はないのがやばい。ゴジラ一人でいいっていうやばさがあるよね。
まあ、グリズリーとジョーズが揉めて真っ二つに分かれたりとかするかもしれない。
揉めそうね。
ジョーズ側につくやつとかで。
ガオーって。この時、海の生物がジョーズの味方をって、奇跡が起こった。
うん、うん、うん、うん、うん。でも案外ピラニアとかはグリズリー派やったりとかしたりとかね。
いや川と、ね、山は仲いいからね。
そう。でもグリズリーがピラニアをパシャーンって取ったりとかして、ちょっと反
対食べる
と
かね。こいつ味方ごとって、でかくなって言ってるって。で、ジョーズにまさかのオルカ号参戦。
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。
やばいね。取得アベンジャーズ全然面白くない。
いや、エンドロールでチラッと T-Rex が出てきたりとかして。
あ、こう、終わりに？
だって、スピルバーグつながり。
ドーンって揺れるんです
よ。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
コップの水がドーンって。
そうそう。
ドーンって、で、最後、あの足がバーンって出て終わりみたいな。
そうそうそうそう。
一区アベンジャーズは帰ってくる。
そう。
まさかすぎ、T-Rex 参戦って。
うん。うん。
絶対見たい。なんかちょっと見て。
スピルバーグやし、ね。
見たくなってきた。で、
はい。
一区アベンジャーズ、インフィニットウォーでは宇宙からエイリアンが来ると。
ああ、そうですね。あ、
人類を全部食べに。で、その時、ジョーズとグリズリーとかアリゲーターたちが立ち上がってくるわけ。
そうそうそうそうそうそう。
地球の餌は俺たちのものだって。
そう。
で、エイリアンがキシャーって。
もうグリズリーのね、あの爪がボーンってやってエイリアンの首が吹っ飛んでいくかもしれない。
そうそうそう。ペローって。
まあ、そんな感じで。楽しみですね。
ちょっと楽しみになってきた。最後 T-Rex が出るっていうのがやばいな、
うん、
エンドロール。
エンドロール、ね。
期待感煽りすぎでしょ。トレマーズとかも出るの？
ああ、地面に穴が開いてモコモコっつって、
エンドロール。
そうそうそう。で、あの、場内がザワって、トレマーズ次来そうって。
来そう
って。単体映画って。
トレマーズは帰ってくるって。
うん。うん、うん、うん。
一食いアベンジャーズ、やばいんでしょ、規模が。ゾンビが出てもいいわけでしょ。
そうそうそう。
ゾンビ弱そう。
プレデターが出てもいいしね。
プレデター人食わんよ。
あ、ほんまや。
一食いアベンジャーズを狩りに来る。
ま、敵？
敵。
面白そうですね。
面白そう。
はい。というわけで、さよなら。
さよなら。